今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの山尾義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。なんか喋ること今日ありましたっけ？最初
特にないです。
特にないですか。はい、じゃあ今日もね、素晴らしいゲストをお越しなので、
はい、
すぐご紹介させていただきたいと思います。それではイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺路国立事務所、ひばり行政商事法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院臨床心理士の田辺優さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。臨床心理士さんで、はい、今新生会さんには保育園もあって、キノコハウス、
キノコハウス
ね、はい、そちらの責任者もやっておられる。
はい、保育課という部署で、はい、
いろんなことやっておられて、はい、お忙しい中本当にありがとうございます。臨床心理士ってどんな感じのお仕事なんですかね。
まあ、本当に職域が広いんですけども、
はい、
まあ、私が病院で行っている業務としては、はい、主にまあ心療内科というところで、
はい、
患者さんが来られて、精神科の心療内科のお医者さんの診察を受けて、
はい、
そしてまあカウンセリングですとか何かしらの検査が必要だとなって、お医者さんからまあ指示が出た時に私がお会いするという。
あ、はい、そうなんですか。
はい、よりまあ時間かけてお話を聞いていくことで、
はい、
良くなっていくとか、そういうことが期待できる方に先生から指示がありましてお会いしていますね。
あ、そうですか、はい、結構ずっと対面で1時間ぐらいとか。
そうですね、50分間、はい、1回50分でお話伺っていますね。
そうですか、はい、これ臨床心理士のお仕事とキノコハウスのお仕事は全く違う。
もう全く違う。
違うんですよね。
全く違います。
違うんですけど、
はい、
どういったいきさつで、はい、
まあもともと病院の中にいると、はい、いろいろなその自分の専門外のお仕事っていうのも依頼されたりするんですけど、4年か5年かぐらい前なんですけど、はい、まあ、保育課の担当していた方が、まあ、ちょっと忙しかったんでしょうね。手伝ってほしいって言われまして、はい、まあ、病院の中でその心療内科で子どもさんの遊戯療法っていうんですけど、カウンセリングを行ったりして、子どもさんと関わるっていうことが結構多いというふうに病院から見られてますので、
はい、
じゃあ保育園なら田辺待ってんじゃないかみたいなところで声がかかったんじゃないかなと思いますけど。
そうですか。
もともと私は保育には関わりもう全然なかったので、はい、で今やっているのは市役所に請求書を書いて提出したりですとか、
はい、
監査の時に書類を揃えるのを手伝ったりですとか、
はい、
保育の委託業者さんなんですけど、そこの入っている保育士さんたちはそこと病院の間に立って連絡を取り合ったりとか、もう私がしているのは事務方と、あと時間を見つけてその子供が作った絵とか、
はい、
子供が組み立てたブロックとか、
は
い、そういうのを写真に収めて、
はい、
もうアートですね、素晴らしい作品がいっぱいあるんです。美術館に来たみたいな感じがしますね。でそれをまあ機会があればいろいろな人に見ていただきたいなと思って、今ちょっと、ね、撮りためたりとかですね、
あ
の試作品を作ったりしてですね。で保育士さんたちとも話しててもやっぱり 子供が一人の、まあ、アーティスト芸術家としてちゃんと見てみると、
はい、
何気なく描いたクレヨンのザーッと描いたものが、うん、すっごい作品に見えたりするんですね。でそれを見る私たちがそういう目で見えるかどうかっていうだけで、うんうん、ただの落書きとして見てしまえば終わっちゃうんですけど、
はい、
これアート作品だなと思ってみると本当に額に入れたくなるようなものばっかり で病院の本館と別棟にあるんですね、キノコハウスっていうのは、はい、木造の2階建てなんですけど、はい、そこの中に入るとちょっと別世界で病院っていう中のシステマティックに全て整えられて、
はい、
大人っぽい雰囲気で落ち着いた感じなんですけど、そこに入ると、
はい、
エネルギーっていうかね、ワクワクするような感じっていうのがあるんですね、
はい
はい、
へ
え。私は一人でそこ出入りしててワクワクしながらまた病院に戻ってそして病院の仕事をしてるっていう、
はい、
でそれが本当自分自身のエネルギーにさせてもらってるなって気がしますね。
あ、そうですか、
はい、
子供さんはその思ったことがダイレクトに表現ができるじゃないですか、
はいはい、
大人の人はいろんなこうバイアスがかかってていろんな表現ができなくなっていくの で、子供さんってやっぱり思った心の形を絵にしたりブロックにしたりとかするので、やっぱ芸術性高いなと思いますよ ね。
自分が今こんな風に思ってるっていうのを保育室の中でお話ししたことがあるんですね、まあ
はいはい、
保育士さんに私がつぶやいてたのを横で子供たちが聞いてたっていうだけなんですけど、はい、やっぱ子供の作った絵っていうのは本当になんか力を感じると、
うん、
で東京の渋谷で、
はい、
その街に子供の作品がこうどんどん展示されて、
はい、
なんかすっごい商店街のおじさんとかが喜んで、うんっていう明るくなったっていうエピソードを私雑誌で読んだことあるんですけど、
はい、
なんかそんな風に患者さんはもちろん苦しんでるし、
うん、
病院で働く職員も今コロナ禍で忙しかったりとか、はい、自分のプライベートな時間がなかなか楽しめずにいながら勤務頑張っているっていう、
はい、
そういう職員医療従事者にまあ、元気を与えられるんじゃないかっていう、この子どもの作品が、
そうですね、はい、
そんな風に思うんだっていうことをお話ししたらですね、まあ、保育士さんたちもああいいですねって言ってくれて、
はい、
そしたらその横で全然聞いてないような感じだった子どもたちが寄ってきてですね、僕絵描けるんだよとか言ってきてですね、
はい、
ありがとうって言いながら、じゃあ、まあ、ちょっと紙何枚か置いとくから、
うん、
空いた時についででいいからちょっと書いてみてねって言って、
うん、はいはい、
書いてって言ったら早速全部それも子供たちが書いてくれてです
ね、
それらが全部今私画像に残してまして、動画を作ってます
素晴らしい。それはでも臨床心理士のお仕事につながってますよね、はい、
そうなんですよ、
ね、
全部つながってるんですよ。つながって
ますね、
はい、まあ、心療内科ではいろいろな事情で学校に、
はい、
まあ、行けなくなったお子さんも受診されて、は
い、
言葉で自分の苦しみを表現しきれないっていう子たちもたくさんいるんですね、
うん、そうですよね、
はい、まだ言葉をより多く知らないっていうのもありますし、
うん、
気恥ずかしさとか、
うん、
あるいは苦しみが深すぎて一言じゃもう言えないっていう、
うん、
だけども遊戯療法室っていう、
はいはいはい、
ちょっと広い心療内科に広い部屋がありまして、
はい、
でそこにはビリヤード台とか卓球台とか、
うん、
絵を描く画材が置いてあったりするんですけど、はい、そこで自分が遊びたいものを手に取って、
うん、
遊びたいように遊ぶっていうのを、まあ、50分やるんですけど、
うん、
でそれに私は合わせたりして、
うん、
やりたいのに付き合う、付き合いながらそこに一緒にいる、
うん、
でそこから出てくる言葉だったり、
はい、
なんか作って見せてくるものだったり、
うんうんうん、
卓球だったらですね、卓球をしてくる表情とか、
うん、
どんな風に仕掛けをしてくるかとか、うん、それが全部がもうメッセージなんですよね、
はい、
まあ、 苦しかったこともそうですし、うん、最近あった楽しかったこと、はい、っていうのもそこで表現されますし、うん、全部聞き取ることは、まあ、多分不可能だと思うんです、
はい、
でも今日は大丈夫だったとか、うん、本当にその一言に全部込めて、うん、その一言だけ言ってくるっていう、うん、子たちの関わりをしてるんですよね、はいはい、言葉って難しいなってやっぱ思いますね、うん、微妙な心のニュアンスとか、
はい、
私自身もそうですけど自分の気持ちを言葉で言い表すって言い表せたという感覚ってなかなか思い浮かばない、うん、言葉が出てこなかったり、うんうん、それよりもダイレクトに動きで表現したりとかですね、言葉って本当一部だなって思いますね。
そうですね、うん、音楽をやったりも私するんですけど、はいうん、音楽は言語があんまり必要ないんで、うん、音でこう表現をするとか、音はその数値化してあるドの音とかレの音とかコードとかではなく、その音の表現っていうのは僕的にはそこの部分ではなく、音質とか音量とか音そのもののことをすごく探求する方なんですよ。今スタジオなんで音が反響しにくいデッドなんですよ。デッドだと音がいいと、この中だと伝える表現がまた変わるとか、音楽だとそういう数値化じゃないところに行くんですよね。で絵も好きで絵も描くんですけど、今はあんま描いてないですけど絵描いてた時期があって、絵もその描写をこう描くことよりも色使いですよね、タッチとか、
はい、
そっちに重きを置きますよね、うん、その方がなんか作品って生きてる感じが、自分のこうどっかから出てきたみたいな感じがしますよね。
なんていうんですかね、子供の頃って、
うん、
何も考えずに絵が描けたのに、
うんうんう
ん、なんか大人になって今絵を描くって言ったらいろいろ考えてしまうっていうことってありますよね。
そうそうそう、何描けばいいかっていう、とりあえずじゃあペットボトルでも描きますかみたいな、
なんかなぞらないととか、
そうそうそう、対象物を探しちゃって、
ね、これはちょっとなって自分ながら思うんですけど、そこから抜けきれなかったりして、でもそれをねカウンセリングに来られる、
はい、
方とか保育園の子供たちが小気味よくぶち破ってくれるんですよ、
う
ん、
そうだね、うん、だからカウンセリングに行かなきゃいけないって本人が思ってるわけではないでしょ、親御さんの意思の方が、うん、まあ、多いパターンがあると思うんですよ。でも子供にしたら本人は全然問題なし、
うん、
な感じじゃないですか。だからその今までって学校行かない子はダメとか、うん、いろんなそういう形があったんだろうけど、うん、ここの 2,3 年コロナもあったり、うん、その前のこのウェブの発達とかで、うん、そうじゃなくてもいいっていうことはどんどん増えてきてて、
うんうんうん、
そしたら子どもの中でもこれ発達障害ですとかいろんな名前つけますけども、実はその発達障害の子ってものすごい天才性発揮してて、
はいはいはい、
だからギフテッドって呼ばれるような子どもさんとかがあるじゃないですか、はいはい、ということはそれは病気ではないと、ね、障害でも触りではないということなので、だからそもそもこれは触りであるという体で対応しちゃうとダメなんだなと思うんですよね。田辺さんはそれを意識されてるんかなと思って、
あ、
これは触りじゃなくて普通に人のありようなんだけど、たまたま世の中に入ったらなんかこういう、
これはね本当思います ね、あの患者さんたちの話聞いたり関わってると、その人が好きなこととか得意なことっていうのがいろいろと出てくるんですけど、もう本当にびっくりするぐらい素敵な絵を描いたりとか、折り紙がすごく上手だとか、家でねギターをずっと弾いていて、でまあ持ってきてくれたりするんですもん、自分の本当に大事にしているギターをですね、車の振動なんかにも危険がありながらですよ大事にケースに入れて持ってきてくれて、そこで弾いてくれたりとかするとか、実はゲームの業界では世界で何位ですとか そういう人とかゴロゴロ来られるんですよ。もう本当私びっくりしてそれを聞き入っているんですけど、ね、これを世の中でもっと認めてくれたりとか発揮できる場所っていうのが多様にあったらこんな苦しまなくて済んだのになって思うんですけど、本当にあの成績とか、
はいはいはい
ね、みんな一緒に行動しようとか、なんかそういうところでドーンとこう頭打ちされてしまって、
そうですよね。なんかこれって人が進化しているんだと思うんですよね。人間自体が、人はその多様な動物なのでいろんな多様な能力をこう持ってて、
はい、
それを古い人はわからないわけですよ。ね、あの見たことない人もだから あれ幽霊じゃねえみたいなとか言うじゃないですか。こうあれエリオンじゃないと、いやいや違うんですよっていう。だから人はわからないものをなんか自分の知ってることで定義しようとしてしまうので、それがバランスを崩す、相手とのコミュニケーションを崩してしまって、
はい、
悪い世の中になっていくきっかけなんじゃないかと思います。だからその新しい子どもたち、若い世代の人たちっていうものを、新しいものが生まれること自体が当たり前だということをまず前提に持ってないとダメなんじゃないかと思うんですよね。だから君は変わってるんじゃなくて新しい進化の一つだと思うんで、全然自由にしていいんじゃないみたいな。だから学校のシステムって古いんで、学校のシステムに合わなかったら別に学校行かなくてもいいような気するんですよね。気というか、今実際にだっていや体育と美術は学校行った方がいいと思いますけど、普通の教育課程は別に学校で全員揃って一人の先生から習わなくてもよかったりすると思ったり、
そうだしね、やっぱりそういう中でみんなと一緒にいて、でみんなと違う、みんなって言ってもそのクラスのコミュニティだけでの話なんですけども、そこで違うとなんかこう一緒じゃないとダメだとか、そういう中で窮屈な思いしてますけどね、はい。まあ、あと本当に私お会いしながら、この人が自分の好きなことを生かして楽しく生きていくにはどうしたらいいんだろうなっていうのを、まあ、私も答えを持ってないので、その人その人が出す答えなので、教えることはできないですけれども、どうしたらいいかね、こんな道あるかねとか、こういういいとこがあるよねとかいうのを面接室で日々お話ししているところなんですね。
だからまず人と違うことが当たり前で、新しくどんどんいろんな人が生まれるのも当たり前でっていうのを教える人がいるべきだと思いますけどね。みんなと同じじゃないとダメなんですみたいな、それじゃなくて、だからそれが大人の役割じゃないですかね。そうですね。はい。伝えることが、
イタリアのそのレッジョエミリアっていう町がですね、保育に戦後ずっと力を入れて町づくりしてきたところがありまして、でそのレッジョエミリアアプローチっていう名前でも保育の業界でも、まあ、広がってきてるんですけども、そのレッジョエミリアのすごく大事にしているっていう、もうスローガンみたいな言葉があるんですね。子供たちは100のものを持っている、
はい、
まあ、それすごく長い詩なんですけども、子供たちの100の言葉っていうので検索すると出てくるんですけど、はい、ローリス・マラグッツィさんっていう人が言われてて、100のものを持っていると。だから子供だからこうしなきゃダメだとか、子供だからこれが足りないとか、そうやって大人が教えれば教えるほど子供が持っている100のものが削られていってしまう。冗談じゃない、子供はもう全部持っているんだっていうような、そういう詩なんですね。というように子供はちゃんと持っているものを持っているということを私たちは知らないといけないと私思ったんですね。だから子供のまあ、権利条約とか子どもの人権っていう言葉ありますけれども、その 子どもたちの100の言葉っていうのも初めからその子どもっていうのはもう一人の人であって、
うん、
全てをちゃんと持っていて感性も喜び方も学び方も世界の見方ももう持っているんだと、うん、でそれを私たちがこう、まあ、理解して、まあ、大人も子どもも一緒にお互いに学び合うっていうことが必要なんじゃないかっていうことを言われてるんですよね、はい、すごく、はい、感銘を受けて、
うん、
だから私がまあ保育園で感じていることっていうのはまさにそういうその子どもからエネルギーとか生きる力とか、うん、あるいは凝り固まったそのなんていうんですかね、大人の常識、頭が固くなっているのを柔らかくしてくれて、
うん、
いろんなアイデアを沸かせてくれるとか、
うん、
そんなことを子どもたちが教えてくれてるって私は感じてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、あの僕も子供が生まれて、子供って自分の子供だから自分と似てるんだろうけど、すぐ分かったのは僕と全く違う人間だと、
うん、
いうことで気づいたんですよ。全く違うと、赤ん坊の段階で彼は彼、
うん、
僕は僕、私は私、だから愛すべきだと、
うん、
それはそう気づいたのはどういうところから？
あ、見ただけで。
あ
彼は彼なんだと、だから彼を尊重しなければ、
はい
はい、僕は僕、私は私なので、うん、私は私 の存在だけど、私のことを押し付けるのは良くないと、
うんうん、
まあ、でも社会にルールとかみたいな一応あったりするんで、これはこうですよ、信号は赤だと止まった方がいいですよとか、そういうのは伝えるけど、伝えるけど、まあ彼は彼だから、あのっていう風な接し方をしていかないとダメだなと学んで、それはその誰にでもそうなんだなと、人は自分とは違うので、
ね、
自分とは違うということを尊重しなきゃいけないと、それが当たり前だということをすごくその時学んだんですよね。だから世の中のありようはそれが当たり前だと思うんですよね、
はいはい、
だからその臨床心理士さんっていうことは、そのお仕事、名前はそういう名前だけど、実際にはそういうことを伝えているお仕事なんじゃないかなと
思うんですね、
本質的には、
うん、本当にこのその個性っていうんですかね、
はい、
それを間近で見せてもらう、もう本当に生々しい状態で目の当たりに見せてくれる場っていうのが、
うん、
カウンセリングだったり遊戯療法室の中での遊びだったりして、この子
は
こういう個性があるのかとか、この方はこういう考え方を持ってるんだなって、もう年齢じゃないですね、本当に素晴らしいものを感じてんだなっていうのを思いますね。で、まあ本当世の中のことを教えてもらったりもしますね。
あ、
あのやっぱりゲームすごく得意な人もいますので、最近の流行りのゲームですとか、音楽ですとか、YouTube で今こういうことが話題になってるとか、
いやもう早もうお時間が近づいてきたんですけど、
あ、はい、
今回の放送まずね、すごい人の心をずっとディグっていくような内容だったので、ぜひ来週もですね、またこのお話、
はい、
田辺さんのこともディグりながら人の心をディグっていくような番組にしたいと思いますので、来週もぜひともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今週の名言、いろんなさんの方から、
はい、
どうぞ。
なんか私も今カウンセリングを受けたような状態で、ね、ちょっとなんかすごい落ち着いていて、田辺さんのちょっと特別な能力とも言えるような、
本当そんな感じ、
ね、この雰囲気がありますよね、うん、すごい落ち着かせるエネルギーが走ってます、ね、はい、はい、今日はですね、日本の社会学者加藤大蔵さんの言葉を紹介したいと思います。悩みを訴える人は多くの場合、愛を求めているだけで解決を目的にしていないという言葉なんですね。 まあ、ここは愛を求めているだけっていう表現されてるんですけれども、まあ、先ほど話にありましたように一緒にいてこうつながっているんだなというようなことを一人ではないなっていうのを、まあ、一人一人こう悩んでいる人が感じたいと思うんですね。必ずしもあなたの悩みは解決の道はこうですっていうのを、まあ、求めていないのはこの言葉の意味なんじゃないかと思いますね。まあ、そういう意味で田辺さんがすごくその先ほどもおっしゃったようにね、答えを持ってないと、その人その人、まあ、答えを探すというか出すんですけれども、まあ、その一緒にいてこうつながっていて一緒にいることで影響し合う感じだと思いますよね。はい、まあ、そういう意味でそのカウンセリングっていうのはすごい意義あるものというか、まあ、改めて感じましたね。はい、
なんか社会の中の人とかいろんなものに対する価値観の多様性というものをね、はい、もう一度こう再確認するというふうに教えてもらえるというのが、はい、カウンセリングってすごく重要なお仕事だと思います。本当に、はい、はい、加藤泰造さんの本もいいですね。また読んでください。
はい
、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページからフェイムタイムホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の臨床心理士田辺優さんにお越しいただきました。来週もぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。